どうも、熱量と文字数編集長の三木達夫です。
国沢です。
日が燃えるです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
わけでね、はい、もう明けて10月になりましたけども、9月の編集室ということですね。
ね
え。暑いです。
暑い。10月なのに、もう半袖だね。T シャツだね。
本当だよ。どういうことなんだよ、日がくん。
いやいや、僕にはでも。
沖縄もこんな暑いのかい？
沖縄はですね、まあ日差しは強いですけど、でも風が吹きますんで、体感は、こっちの方が暑いですね。
そうだよな。皆様はいかがお過ごしでしょうか。日本全国ずつ裏裏海外で聞いてる人もいるかと思います。いつもありがとうございます。
あざまー、
番組聞いた感想は熱文字 @gmail.com natsumoji 熱文字 @gmail.com まで送ってくださいね。この1ヶ月どうしてたかなというのを伺おうかなと思いますけど、東藩はゲームショー行ったのかな。
ゲームショーですね。最終日の日曜日の方に行ってきましてですね。
はいはいはい。
いやー、もう去年以上に楽しかったですね。
ああ、そうですか、はい。どういう感じでしたか。まず、ゲームショー知らない人に、どこでやってる、どういうイベントなのかっていうところから教えてもらっていいですか。
はい、千葉のですね、海浜幕張駅の方にあります、幕張メッセというですね。
幕張メッセの説明からしてくれるんだね。ありがとう。
もう、ビッグサイトでもやっぱり交通の電話悪いんですけども、うんうん、まあ、敷地が広いので、
そうだね。
もう、すごかったのがですね、そちらの方に、もう日本中、いや、世界中のゲームメーカーが、集まりまして、うん、まあ、最新のゲームを紹介したり、最近はですね、ゲーム関係のアイテム、うん、まあ、椅子とか、うん、PC とかの紹介もたくさんあるんですね。
あ、ゲーミングチェアとか、
はい、もう、うん、まあ、まあ、結構前からありますし、ニトリなんかももはやおなじみになってたりとかして、うん、今、次パルコもゲームをみたいな感じで、どんどん、いろんなメーカー、企業がですね、ゲームに参入してるという、今年だったんですけども。
関連機器みたいな感じだね。
はい。
これ、東藩に伺いたいんですけど、
はい。
ゲーミングチェアと、普通のビジネスチェアって何が違うんですか？
はい、ゲーミングチェア、すいません。私、ド貧乏なので、一回も座ったことないんですけども、
うん、
やっぱり腰とかにいいですよね。長い長時間やっててもこう動きたいとかっていう部分で。
まあ、仕事もそうだと思うんだけどな。
あとはですね、僕から見たらもう、まあ、ドヤ顔みたいな感じですね、うん。ゲーミングチェア使ってますよぜっていう。
ああ、なるほど、
ね。
いろんなテレビ番組の、ゲーミングチェアこれいるって番組の、普通にバラエティでいっぱい使ったりしますんで。うん、ゲーミングチェアを買う金があったら、高い PC を買って、そこにいろいろなグラフィックの、そのやる方が僕はいいと思うんで、
そう
で、ぜいですんで。
そうね。
ゲーミングパソコンってあるじゃん。
あります。
うん、あれって普通の PC と何が違うの？処理速度が違うの？データ
グラフィックボードが入ってるんですよ、一番は。
おお。
グラボっていうんですけど、グラボがやっぱり高性能のやつじゃないと、
うん、
もう PS5 とかのやつは動かなかったりするし、逆にグラボがすごいいいのやつを買うと、PS5 よりもさらに綺麗な。
あ、そうなの？あれ？比嘉くん？音声が。
消えちゃった、あれ？俺なんか溜めてんのかと思った。
比嘉くんが急に消えた。
消えちゃった。どうしたんだ？なんかあったのかな？
あ、もしもし。
あ、聞こえた。
あ、びっくりした。
多分急に音聞こえなくなっちゃったよ。
接触不良みたいですね。すいません。ちょっと待って、今聞こえます？
え、
これ今聞こえるよ。
比嘉くんがポンコツなの？それともスマホがポンコツなの？
違う、パソコンで今、パソコンでやってますんで、今。
それはゲーミングパソコンじゃないよね。
でも、
グラフィックボードが入ってないから。
入ってません。入ってますよ、グラフィックボード。PS3 まではできますね、このパソコンで。
まあでも、パソコンが、まあ、例えば、ね、プレステとかよりも全然高精細に見られるっていう話までは聞き取れました。
ああ、そうですか、うん、はい。そうなんですよ。だから、お金を払えば、さらに滑らかな動きにもできますし、うん、
はい。
なんならですね、まあ、これはちょっとグレーゾーンなんですけども、うん、3D キャラのゲームだったらですね、うん、 あの、モッドを使って、自分の好きな衣装を着せたりとかもできるんですよ。
あら。
ああ。夢のような、まあ、そういう、ね、悪いことする人もいますけども、でも、それが含めての PC のゲームなので。
え、じゃあ、師範、あえて聞いちゃいますけど、ちょっと、大人向けの、
はい。
エッチなやつとか、はい、そういうのもすごいわけですか。
あ、あれはまたちょっと、ちょっと、また、あの、フィルターが、ホールドを使って、多分、
さすが
に松井くんとかの方がうまいんですけども、
うん、
あの、DMM とか、ああいうとこの方で、やってたので、ゲームショーとかにはそういうのは全然、入ってこなかったりするんで。
うんうん、いや、ない、あんまない、そういうのじゃないよね。
スチームとかは全世界基準のやつなんで、うんうんうん、まあ、いろいろ規制がすごい厳しいんですよ。
そっかそっか。
だからもう、切り分けは結構もう、住み分けが本当に、全く別の世界
線
の
感じにな
ってるので、なかなか、だから、昔みたいにいろんなのが重なった面白さっていうのはちょっとなくなってて寂しく
なるほど
ですね。
で、今年、まあね、ゲーム動向、あの、比嘉くんがね、ゲームショーレポートとかしてくれるかもしれないし、まあメールが届くかもしれませんけれども、とりあえずなんか今年のトレンドというか、ゲームショーこういう感じだったっていうのはなんか教えてください。
今年はもうリメイクですね。
こ
う、リッチなリメイクっていうのがとっても多くて、PS2 とかに出てきたゲームを、今の基準で作り直すっていうゲームがすごい目立ってる感じだったんですけど、全然ネガティブな感じしないんですよ。
うん、
去年何本かのゲームが大成功したので、
うん、
ゲームファンとしてもウェルカムな感じなので、
うんうん、
でそれにプラスモンハンとかの最新シリーズやサイレントヒルの最新シリーズとか、まあ桃鉄の新作とかそういう感じの。
サイレントヒルの最新っていうのがあるの？
あの日本を舞台にしたですね。あの、なんと、龍騎士さんがシナリオを作ってるっていうですね。それが先週発売したんですよ。
うん。
それはですね。
え、でも、サイレントヒルってさ、日本じゃないから怖いんじゃないの、は
い、いや、それを、だから、龍騎士さんが入るから、
うん。
いわゆる田舎とかのね、日暮らしとか、まあ、東僕やってませんけど。
いや、もう横見の政治的な世界
そういう世界ですよ。だから、その、じめーっとした。
怖、
世界観ですよね。だから人間のドロドロで、ネタバレになるというか、僕もまだクリアしてないのであれですけども、はいはい、まあ、女同士のドロドロみたいな。で、すごい、すごい日本の、あの、能面みたいな感じの敵だとか、はい、で、主人公がセーラー服なんですけど、それが、また古いタイプのセーラー服なんですね。
はいはいはい。
で、今年のゲームショーでも、その敵キャラの、女性キャラみたいなやつ、ゾンビみたいなやつ、あれをですね、まあ、ダンサーみたいな方たちが、コスプレというか、まあ、本物の衣装を着てやったのが一番バズったんですよ。ゲームショーの写真とか映像で一番ネット上がってるのがそれだったりとかして。で、もう、だって発売して一週間で全世界でもう100万本いってますからね。
すご
っ！うん。これは、ちょっと前にサイレントヒール2っていうのがリメイクで声も出たんですよ。これも超傑作って言っているんですけども、
うん、
この今回の新作、日本舞台したやつの方が、もう売れ行きとしては、
まあ、そうなんだ。
まあ、完全新規のリメイクじゃないっていうのもありますけど、だからもう、いわゆるその、サイレントヒルズ好きな勢もいれば、やっぱ日本が好きっていうのもやっぱ世界中に。
そうだね、逆になんか、サイレントヒルの恐ろしさでジャパニーズホラーやってくれたらどんな感じになるんだろうっていう興味もあるだろうね。海外の人からしたらね。
なんか非常に良かったです。で、あの、僕のおすすめはですね、はい、プラグマタってゲームがあるんですけど、これは国さんも達夫さんも絶対好きなゲームでございまして、
うんうん、
あの月を舞台にして、要は月で閉じ込められた宇宙服を着たおじさんが主人公なんですけど、
やべえ、面白い。
ここまではまあ、よくも散々こすられた設定とか映画とかあるやつなんですけど、
まあ密室パニックものってことですよね。
ここに新しい新機軸で、ゲームでやっぱりそのナビゲーションのキャラって必ずいるんですよ。
うん。
で、大体あの、ゼロダの伝説は妖精で姿が見えなかったりするんですが、
はいはい。
そのナビゲートキャラが、まあ AI なんですね。アンドロイドなんですけども、敵をハッキングとかするんですよ。そのビジュアルが、いわゆる YJ。もう、金髪のですね、もう、遠山奈緒さんが声をやってる。超美少女なんですよ。その美少女が背中に、アンドロイドなんで、もう空気と関係ないんで、主人公の肩に乗っかってるんですよ、ずっと。もうその絵を見ただけでも、クリーさんは絶対に好きになってくださるって言われたんですね。
そうね。
声が遠山奈緒さんですよ、が、
すごい。
幼女声をするんですよ、もう。
すごい。
僕も必死でなんとか私有代を。確保してやってみましたけど、ゲームとしても非常に面白かったんで。
ああ、そうなの。試遊してきたんだ。
発売1年後なんで、ちょっとまだ、先ですけど、 これは絶対売れますよ。
へー、1年後のプロモーションもしてんだ。
はい、いや、だってこのゲーム自体はもう結構5、6年ぐらいからずっと動いてて、
うん、
よく直接をしてたんですね。やっぱり、うん、あのゲームシステム的にありきたりだ、つまんないな、うん、つまんないって言ってたんですけども、こんなんじゃ今新しいものならないってことで、いろいろやった結果、そのハッキングシステムで、美少女が入るっていうので、ほーっていう。ぜひ覚えてください、プラグマタ。
プラグマタ。
大手なのそれ。
カプコンでございます。
カプコン。
そうなんだ。カプコンなんだ。うん、
カプコン、すごいですよ。この、制作もしながら、ちゃんと新規コンテンツというのも、必ずやってますからね、
うん。
頭下がりますよ、本当に業界で。
ちなみに、どうなんですか？スイッチ2とかはどうなんですか？
スイッチ2は、やっぱ、任天堂が出展してないので、
うん、
まあ、ないっちゃないんですけども、ただ、まあ、私有で、スイッチ2に出てるゲームとかは、ちょこちょこあったりするんで。
ゲーム出てんだ。
ゲーム出てます。あの、ゼルダの伝説の、あの、うん、今度、
ああ、ゼルダ、ね。
ゼルダさん無双みたいな感じのゲームがあるんですが、
はいはいはい、
それ、光栄が作ってるんで、
あ、そっか。
任天堂は出展しないんですが、
が、
ゼルダ姫が、東京ゲームショーにいるって言ってね、ふわーみたいな感じで。
なるほど、なるほど。そういう楽しみ方があるのね。戦国無双とか、三国無双作ってた会社がゼルダで作ってるから、任天堂出展してないけど、ゼルダが見られる。
そうなんですよ。スイッチのゲームだけども、出展、ゲーム自体は出展してるという。
なるほど、なるほど。
うん、
へー。じゃあみんな任天堂のゲームやりたい人はどこに行くの？
その公営ブースですよね。
うん。
公営ブースに行ったりとか。あとは、まあ、あの、いろいろ、インディーゲームとかではいっぱい、任天堂のゲーム出展してるんですけども、
うん、
やっぱり、任天堂さんがいないので、まあまあまあまあ、って感じですね。結局ね、ぜあの全移植してるので、スイッチである必要ないじゃないですか。
そ
したら結局、リッチな PS5 とか Xbox とかでやるみたいな感じとか。
なるほど。
任天堂が出展していないってのは昔からなの？
もう十何年じゃないですかね、もう何年くらいかな。
あ、でも、初期の頃っていうか、あ、このイベント自体が、あの、何
抜けて、もう任天堂だけのイベントができるので、あ、別に、そちらにそんなお金払わなくていいっすよ、みたいな感じの。
任天堂だけのイベントはなんていう？
あ、ちょっと名前はちょっと僕もあれなんですよ、うん。あの、定期的にずっとやってるんですよ、毎年。主に小学館とかと高校とかと、ね、あの、訓練とかもしてますし。
あ、もう終わっちゃったけどさ、3ヶ月、4ヶ月前に、ビットサミットっていうなんかゲームのイベントもあるよ。
あ、はい、有名なインディーゲーム。
あ、やっぱ知ってんだ。ね、あ、知ってんだ。
インディーゲームの、そういうの
インディーゲームのなんだ。
はい、そうです。あの、いっぱい集まってやる感じで。
うん。
こと、ゲーム層の方でも、さらにインディーゲーム増えてましたしね、コーナーが。
うん。
うん、
ニンテンドーはやっぱニンテンドーライブ2025とかそういうやつ？
そういうやつとか、あとはあの、映像配信で YouTube の方でも定期的にやってるんですよ。
そうか。
まあ、そんな、あの、あれをね、
やる大手の戦い方をしてるわけですね。
うん、そうなんですよ。うちだけで戦いますよっていう感じで。
なるほど。
されてるんですが。
ギャルガンみたいなバカっぽいやつないの？
あります。いっぱいありましたよ。
いっぱいある。
いっぱいありましたあの、一つがですね、あの、女の子が主人公で、
うん、
あの、社畜が主人公で、会社をめちゃめちゃぶっ壊すっていうゲームがあってですね。
あの、面白そう。
近未来なんですけど、ちょっと昭和の、昭和なんですね。使ってるパソコンが全部、あの、いわゆる、ブラウン管というか、昔からの、
ああ、デスク
トップ。太いやつで、あれが進化した世界線っていうやつで、もう人間たちが全部、もうゾンビになるぐらいまで社畜になっててですね、AI が支配してる会社に、あの、体を、全身をサイボーグに改造した、あの、女の子二人が、
うん、
倒しに行くっていう、D3 パブリッシャーっていう地球防衛軍を作ってる会社なんで。
なるほど。
そうそうでしたし。いや、インディーゲームからくさい、変なのありましたね。
なるほど。やっぱ、インディーゲームって、はい、でもやっぱ、ハマるとすごそうだよね。
ハマるとすごいっすよ。
一昔前よりもあれじゃない？だから映画とか漫画書いて一発当てようじゃないんだけど、そっちよりもだからもうゲームになってるっていう気はするよね。
いやー、本当に。
ユーザーもしっかりいるし、で、若い人たちどっから入ってくるってなると、うん、いや、僕もこの職業をやってみたいんですっていうのはもう映画だなんだっていうより、やっぱゲームの方が集まるってのはあるんじゃないかな、コンピューターでっていう。
あります。
あるよね。
インディーゲームでも一攫千金ってあるのが最近
あるよ。
あの、うん。結構実現してるので、みんなワンチャンあるんですよ。うん、それが、日本じゃなくても全世界一気に発売したので。
そう、そこなんだよな。
世界、日本であれでも世界でっていう、
うん、
すごい夢がありますよね。
なるほどね。
そういう意味では。だから似たゲームがちょっと増えちゃうところもちょっとあるんですけど。
ああ、なるほどね。
あれこれ、見たことあるなってもあるんですけど、でもその中にやっぱり、すごいわ、ぶっ飛んだやつもたくさんあって、あるので。
なるほど。
何があるか分かんないですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まだ募る話はね、また別の機会にでも、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、勉強になりました。
クリキャップはどんな生活をしていたんでしょうか。
いやー、僕はなんかもう普通のおじさんでしたね。
お
ー。そんなこと
ね、うん。普通だ。いや、働きすぎてね、なんかね、映画とか見たいんだけど、最近働いてるところの近くに映画館があってさ、
うん、
今ね、めっちゃチェーンソーマン見たいんだけど、
あ、チェーンソーマン、
う
ん、
そう、自分が終わってすぐに入れるっていう状況じゃなくて、いや、2時間待つんじゃ、いや、もう明日のことも考えると、いや、ちょっと厳しい、ほら。ね、外で遊ぶの好きな人だったら、1時間とか2時間だったら、そこいらで飯食って、ちょっと買い物みたいな、ブラッとしてっていうのがあるんだろうけど、外食もそんなに好きじゃねえし、とかってなるとさ、チェーンソーマン見たいんだけど、いや、で、他の、結局見たいから、他の映画館も時間調べてみると、いや、ちょっとやっぱどうしても時間が合わないみたいな。
あ、そうだね。
そうね。そうなんだ、ね。
ないな、これ。
いや、俺ね、国さんにはね、アニメじゃないんだけど、
おう、
バレリーナ見てほしいんだよね。ジョンウィック。
バレリーナ。
ジョンウィックの
スピンオフで、ああ、はいはいはい。
バレリーナっていう女主人公ですね。アマデ・アルマスっていう、まあ、女優さんが、まあ、アクション得意な人なんですけど、
うん、
主演してて、もうね、クニーさんが常日頃言ってる、例えばショッピングモールで銃撃戦やりたいみたいなことよく言ってるじゃないですか。
よく言う。いや、よく言ってるというか、面白そうだから、
うん、吹き抜けがあって、隠れる場所もあって、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
で、階段もあって、死角もあってみたいな、
うん。そうそうそう。
ショッピングモールではないんだけど、
うん、
武器屋の地下になんか、いろんな部屋があるとか、限界集落みたいなところが、まあ、民家が密集してんだけど、全員そこに住んでる人が殺し屋だったりとか、もう、
ジョンウィックだな。
2時間ひたすらドンパチやるためだけに考えられたシナリオなんですよ。
ジョンウィックそうだもんね。
で、やっぱ接近戦あり、
うん、
中距離、長距離もあって、
うんうん、
ものすごいアクションを考え抜かれてるなっていう。だから、うん、武器がインフレしていかないんだけど、
うん、
最後の方もうバカ映画になってるっていう。
いや、バカ映画でしょ、あれは。
いや、もうね、本当にあれ、国さんに見てもらいたいんだよな。
ああ、ちょっと気になってきたな。
バレリーナ。
バレリーナ。
ぜひ見ていただければな、と思います。
はい、
まあ、そういうのもね、見たりとかしてます。うん、あ、じゃあ、それに関連したメールからちょっと読みましょうかね。
はい。
アニメのナイフ描写についてということで、この方は、赤ビールさんからいただきました。
ありがとうございます。はい、
熱文字メンバーの皆様、こんにちは。赤ビールと申します。
こんにちは。
早速ですが、熱文字メンバー並びに熱文字リスナーの皆様にお聞きします。皆様はアニメにおけるナイフの描写に注目したことがありますか？私はあります。フィクションにおけるナイフ描写といえば、必ず凶器としての描写が昔は一般的でした。実写ではキムタク主演ドラマギフトに使われたバタフライナイフが、アニメでは日暮らしの泣く頃にナタ描写が有名な凶器描写かと思います。
うん、
ですが一方、近年ではアウトドアで刃物を合法的に用いる描写が増えてきています。実写では芸人のヒロシさんがヘレナイフのディリガルガルを自身のキャンプ動画で用いています。特に私が衝撃を受けたのはアニメゆるキャンです。テレビバージョンで登場する刃物がリンちゃんのミニナタやリンのおじいちゃんのオピネルだったり、ゆるキャン映画版で、鏡原なでしこが勤務するアウトドアショップのショーケースに鎮座するレザーマン、バック、ガーバーらしきナイフの数々。また二人ソロキャンプでも前述オピネルやモーラナイフに似たナイフも確認できます。ナイフを細く長く愛して34年、小生弱い44歳、こんなに嬉しいことはない。なアニメのナイフ描写万歳。キャンプブームは終わってもアニメのナイフ描写は永久に不滅です。ということで、赤ビールさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ナイフマニアだ。
ナイフマニアいるんすね。
いるわ、いるんだね。
あ、どうですか、ナイフ描写、確かになんか変わってきてるというか、うん、アウトドアものが増えて、やっぱそこでね、ナタとかね。
まあどうしてもね、アウトドアで食事だっていう風になると、
うん、
やっぱキャラクターとしても、作り物としても使わせたいんじゃない、道具。 だって今、極端でも何でもなく、使わない、道具を使わないっていう形で、手で切れるレトルト持ってきゃいいって話になるから。
ああ、そうだよね。
それ、面白いのって話になっちゃうんだよね。
うん。俺は、やっぱ映画とかで見たさ、リンゴを、ナイフで切って、そのナイフにリンゴの切れ端が乗っかったまま口で食べるっていう。
ああ、ある。ある、ある。
かっこいいよね。
かっこいいですね。
かっこいいよね。
うん。
なんか、だから、アウトドアみたいな肉を焼いてさ、それこそナイフで切って、そのナイフのこの付け根ぐらいでガッとこう食うのをさ、ね、ワイルドってかっこいい感じだよね。
そうです
ね。
はいはいはいはい。うん、
まあ、その昔で言えばね、ガンスリンガーガールのピノッキオがすごいナイフ使いだったりとかしましたけどね。
ナイフだね。
何年前
まあ、もっと古く言えば、マスター・キートンとかね、パイナップル・アーミーとか。
ああ、確かに。
やっぱ、
当時ね、
銃っていうのは音が鳴るから、戦いが終結した合図でもあるっていうので、やっぱそれまでは自分がいる場所を分からさないためにナイフで戦うっていうね、人がいるとか、うん、そういう話もあったりとかしましたけど。
はあ、
ちょっと比嘉くんごめんね。
はい。
国さん。
はい、
二人ソロキャン見てますか？
見てますよ。すげえ見てますよ。
もうすげえ。
この間知ってる場所が出てきて、ああ、なんだ、あの辺キャンプ場だったのか、やっぱり、みたいな。
へ
いや、見たような橋は、まあ、エンディングだからね。エンディングは実写なのよ。実写っていうか、実写の映像にちょっと、フィルターをかけてっていう形だったんだけど、どっかで見たことある橋だな。これあの辺かなって、もう一回見たら、あそこか、あの橋んとこね。あ、歩いてすぐにキャンプ場なんだ、みたいなさ。
そうなんだ。ちゃんとロケ
自転車で走ってたよね。
なるほどね。うん、いや、
めっちゃ見てる。
比嘉くん。
はい。
言っておくけど、
はい。
面白くないアニメなんですよ。
いやいやいやいや。
言い方あれですけど。
いやいやいやいやいや。
その、なんていうのかな。その、めっちゃこう、クオリティとかね。めっちゃシナリオが練られてるとかじゃないんですよ。
はい、はい、はい。
ただ、我々の何かを引きつけてやまない何か、なんかがある。なんかがある。今作画大丈夫かおいっていう瞬間もあるんですけど。
はい、はい、はい、はい。
いや、別にそんなに全体的に動いてるアニメでもねえぞとか、いろいろ、もやもやするところはあるんですよ。
はい、はい。
で、僕は結構この熱文字でも、二人ソロキャンは、なんていうかね、最初から、いや、ないないないって言いながらずっと見てるんですよ。
へ
ぇー。ずっと
見てる。ツンデレだよな。いや、絶対しずくちゃんのこと好きなんだよ。
気になっちゃってんの、ずっと。
気になっちゃってんだよ。
恋をしちゃってんのよね、多分ね。
そうね。
恋の予感なんですよ。
ほうほうほう。
でね、これね、ちょ、比嘉くん聞いてくれ。
はい。
気になるよね。主人公34歳男性なんですよ。
はい。見ましたよ、言われて。
見たでしょ。
ホームページ見ましたよ。
ほぼ国さんなんですよ。
思った以上に絵がなんか、あ、なんか、ああ、
って。で、まあ、友達も本当一人ぐらいしかいないんですよ。
はい。
てか、基本一人が好きで、やっぱその、情報も遮断してるし、
はい。
変なこだわりあるし、
はい。
ピン芸人なんですよ。
あだだだだだ。
それで、二十歳の女の子と、二人でソロキャンするっていうアニメなんですね。
はい、はい。
もちろんそれだけじゃね、距離が縮まってくっていう、なんか、ヒューマンドラマとにはなるけれども、やっぱちょっと恋の要素とか入れたいわけじゃないですか。
は
い、
うん、ほうほうほう。
だからまあ、双方にさや当てが存在するんですけども、
うんうんうんうん、
主人公の元カノが出てくるのね。
はい。
中盤。うん、アメリカから帰ってくる、
はいはい。しかもアメリカから。はい。
で、クソいい女なんですよ、この彼女が。
ほう。
めっちゃいい女なんですよ。
はい、はい。
で、また戻ってきて、わざわざ会いに来んのね。
あら、もう。はい。
完全に脈ありな感じなの。
ですよね、聞く限り。
彼女はもう完全に未練タラタラだったよ。
未練タラタラだったの
よ。未練タラタラだったよ、はい、彼女の方は。
はい、はい。
それで主人公は、はい、彼女がアメリカ戻るって言った時に、はい、わざわざ成田空港まで、見送りに行くんだよ、サプライズで。サプライズだよ。
はい、はい。
見送りに行って、じゃあねっつって、送り届けるんだけど、見送るんだけど、
は
い。いや、っていうね。
です、A ですよ、完全に。
いや、絶対この子じゃんって思うんだけど、
はい、はい。
なんか、昔話して終わるんだよ。
嘘でしょ。
国井さん、 なんとかしてください。なんか言ってやってください。いや、
なんとかしてくださいって。あそこはだから大人として、二人とも大人になったっていうシーンでしょ、だから。
いやいやいやいや。
だからゲンさんもだから気がつくわけですよ。俺がもうガキすぎたと。でそれ謝りに行くんだよ。でもずっと心の中にあって、はい、今回、はっきりしたと。で、お前に謝らなきゃいけないって。俺はキャンプに逃げてただけだったんだって。ごめんねって言って、彼女も、うんって言って、まあ別れるわけですよ。綺麗だったじゃないか。
いやいやいや。いやいやいや。そこは行くなって言うところじゃん。行くなって言うところ。
いや、だから彼女は引き止めてくれないんだって心の中で一瞬思うんだよね。いや、本当に未練あるんだ、この子と思ったんだけど。
いや、だから。
でも、ゲンさんは言わないよ、あそこで。
ゲンさん
名前
うん。
めっちゃ国やん、と思って。そこは、現実を見ろと。二十歳のね、そういう専門学校卒業したばっかりの女の子。うん、確かに可愛いかもしんないけど、うん、いや、無理だよと。
無理。
いや、だからあそこでゲンさんは、しずくちゃんがいるからさようならって、元カノに言ったわけじゃないんだってば。
まあ、それはそうなんですよ。いや、だからもう今、国さん完全にゲンさんとシンクロしてるから。
そう。
全部わかる。全部わかるよ。それもシナリオ上すごく丁寧に描かれてるから、まあ別にゲンさんまだね、その、しずくちゃんのこと女として意識してねえし。
そういうことじゃないからね。
うん。
うん。
なんだけど、彼女のこと好きじゃんって、それは認めようよっていう。なんか、ようやく自分がなんか夢を語れるようになったとかじゃなくて、
うん、
お前のこと好きだってなんで言ってやんねえんだっていう話なんですよ。
ゲンさんはまだ好きじゃないん、好きっていう、あれじゃないんじゃないの、恋愛としての好きじゃないんじゃない、女の子の方は私はゲンさんのことが好きなんですってはっきり自覚してたっていうようなセリフが出てくるんだけど、ゲンさんはまだそこまで、いや自覚があるのかないのかっていうんじゃなくて、見てるとそういう愛情のベクトルにはまだ行ってないような気がする。
いやいや。
そんな気がする。
いい女じゃん。
どっちもだよ。
でさ、いや、俺が単純に、ショートカットが好きっていうだけの話。
なんだそれ。
いや、たださ、いや、比嘉くん聞いてくれ。
はい。
比嘉くんが、ね、はい、じゃあ、別れた元カノっていうか、まあね、その、いないと思いますけど、
はい、
別れ
た
元カノが、まあ、国に帰る、アメリカに帰る。ね、うん、
はい。
羽田まで行く、羽田じゃないよ。もう成田まで行くわけですよ、多分。うん、あれ、成田ですよ。はい、で、うん、どんな格好をしていく比嘉くん。
僕は、やっぱり、ボロボロのジーンズでね。
まあ。
ちょっと、気がしてるぐらいの感じで。
あ、もうね、なんかいろんな、
ちょっとドラマチック
に大変だったんだね。そうね。
演出してね。
はい。
ゲンさん、どういう格好で来たと思う？
この流れで言ったら、やっぱ
り。キャンプ帰りに、キャンプのでかいリュックで。
はぁ、
はね、成田行ってんのよ。
何やってんすか、そいつ。
うん。
はい。
だからこれ、彼女からしてみたら、
はい。
うん。
そんなでっかい荷物持って空港まで来てるから、
はい。
一緒に連れてってくれのパターンですよね。
そっちか。
思います？
いや、今、いや、
それか、黙って、はい、今から一緒にキャンプ行くぞだよね。
まあ、
行くなとかじゃなくて。
うん。うん。
いや、もうね、もうちょっと、もうこうやって毎週突っ込んでんの、二人揃って。
そうなんですか。
完全に魅了されてるし。
はい。
なんだったらノーマルカップリングの同人誌ずっと探してんだよね、俺。
ないでしょ、ないでしょ、絶対。え、ていうか、どこで連載してるんですか、メインターゲットは男性の方
が。あれね、どこだったかな。
あれどこだっけな、
ていうか、それによってなんか、
有名な雑誌ですよ。モーニングだったかな。
うん、確かそうだったような気がする。
マジか。今聞いたら誰に向けて作ってる本なのかが全然わかんなくて。
いや、だからおじさんですよ。
あ
おじさんだけでもないような気もするけどな。
イブニングですね。イブニングで連載ですね。
イブニングですか？またこれややこしい、
はい。ややこしくはないけど。
いやいや、だってモーニングじゃないわけじゃないですか。
モーニングではないね。
アフタヌーン
でもない。ごくごく一般的だよ。おじさんだけってことでもないんじゃない、うん、まあ、ゲンさんがモテてるから、そういう風に見えちゃうかもしれないけど。
いや、読者は疲れ切ったサラリーマンで、出会いなんか無理だよと思ってるから。
まあまあまあ、そこなのかもしれないけど、
ね。夢じゃないギリギリのね。 俺も夢見れるぐらいの範囲っていうことなんじゃないんですか、うん、
イブニングからモーニングに移籍してる。
あ、移籍
してます。移籍してます。
うん。じゃあもうちょっとサービス
だから元カノ出てきて、ちょっと、なんか脈ありそうだからって、ホイホイっていう感じでもないから、女性が読んでも嫌な気しないんじゃない、
まあ、まあまあまあまあ。
多分。うんうん、
だからその女性が読んでも嫌な気しない男って、基本やっぱ現実にいないから。
それはあなたの意見ね。
うん。いないから
さ。まあそうかもしれないよな。
京アニの男の子主人公みたいなさ、その、はい、すげえクールな童貞みたいなのもいないじゃん。
いないですね。いないですね。
そういうね、っていうね、のはあったんですよね。
へ
ぇ、ラブ咲夜さんからいただきました。国に聞け。ガラケーサービス終了というメールいただきました。ガラケー使いのラスト侍、クニーさんに質問です。うん、来年にガラケーのサービスが終了しますが、どうされますか？まあ、スマートフォンに移行されるとは思うのですが、それを機に SNS を始める予定などはあるのでしょうか？私はクニーさんの模型の写真が見たいので、SNS に画像をアップしていただけるととっても嬉しいです。熱量と文字数、出演者の記載のクニー作への文字が SNS のリンクに紐づいた青文字に変わる日を待っています。ということでね、いただきました。
ねえ、ガラケー終了なんですよ。
まだガラケー
困っています。まだガラケーですよ。
でも
いや、だからもうさすがに来年だから、いや、もう あなたこれ買えるんだから、どうするんですかってのはちょいちょい来るんだけど、俺はね、正直ね、いや、そんなに携帯電話って言ってもメリットあったかなとか思ってたから、いや、この機にいらなくてもいいんじゃね、ま
あ、
とか
思ってた。
出た。思ってたんだけど、
この間
実家に帰った、帰ったら、はい、いや、もう弟にね、兄貴よと、それはおかしいと。お前いい加減にしろと。人としてそれはダメだって言われて、それもそうだよなと思って、まあだから、あの、サービス終了までにはスマートフォン変えようと思ってますよ。
比嘉くん、もう、はい、あの、違法なやつ、国さんに。
ないよ。
やめてよ。普通に使うから。
あの、激安携帯、比嘉くん知ってますから。あの、いろいろ指南してあげてください。
いや。
そんな比嘉くんにもメール届いております。144分の1の情熱、チャンネル登録者数2000人到達というね。
ああ、そうなんですよ。
すごいじゃないか。
そうなんです。行きました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラの制作過程を楽しむというよりは、緩やかなおじさんの成長を見守る動画として毎週楽しく視聴しています。
そうなの？
やはり今はジークアクスのガンプラが楽しみですので、リックドムの登場が待ち遠しいです。熱文字リスナーの人数を考えるともっとチャンネル登録者数が増えてもいいと思うのですが、私を含めて腰の重い人が多いようですね。まだまだ登録者数に伸びしろを感じる144分の1の情熱、これからも頑張ってください。いつかチャンネル登録しますということで、ラブヒガさんからいただいております。
しろよおい、しろよ。いいオチだな、うん、あのそうなんですよ、2000に来まして、
うん、
はい、やっと、あの、僕もコラボの話とか来たりとかして。
おぉ、ほんと？
あの、本当にこう、うん、ちょっとずつでございますけども、緩やかな階段登ってますんで。
あ、今何年目？番組開始から。
今1年10ヶ月ですね。
1年10ヶ月か。
去年の2月から始まってるので、
はい。
そうなんです、そうなんですよ。
コラボ案件も来てるわけですね。
だからあの、おじさんが本当見てるみたいで、
うん、
おじさんにたまに、たまに見てるよって言われるのが嬉しいですね。
ああ、なるほどね。なるほど。
いやもういいですよ。もう若い人とかね、もう、しょうがないんですよ。もうおじさんはおじさんとして群れるからいいんですよ。
うん。
は、人口多いし、おじさん、ベビーブーム。
朝記者からいただいております。
うん、はい。
この前まで放送していたそのバスクドールは恋をするにて、女装レイヤーの話がありましたが、それで思い出したことがあります。
はい。
昔々10年以上前の話ですが、コミケでコスプレするために男子更衣室を使ったことがあります。ちなみにドイツ軍の軍装だったのでキャラものではありません。中に入るといかつい男たちに混ざって結構な数のピンク色の細身のふわふわ衣装が目に入ってきました。そこには間違いなく男しかいないのですが、机の上にメイク道具を広げて顔を作っている姿にちょっと何かが揺らぎそうになったものです。今ではあの頃以上に女装枠はメジャーなものになっているので、昨今の男子更衣室は乙女の絵と大差ないのかもしれません。誰か見てきてということで、朝記者からいただいております。まあ足富くんもね、結構やってたもんね。
ですよね、足富くん綺麗ですよね、あの頃。
足富綺麗だったね。
はい、今はおじさんですけど。
それで このね、朝記者がね、やっぱカメラについても結構、この人ミリオターだけじゃなくてね、
そうなんですか。
オタクとしての教養が結構やっぱある人で、放送中のそのバスクドールはこう、もうだからバスクドールの話をしたいだけおじさんなんだけど、この人は。
いや、いい
ん
ですよ。ビスクドール？
ビスクドール、そう、ビスクドール、うん、で、なんで言うとバスクになっちゃった。スペインの一時法になっちゃった。ビスクドールは考慮するんですね。
うん。
では、コスプレ界隈の描写がとってもリアルで面白いですね。もしかしたら、あれに影響されて、コスプレ撮影に興味が出てきた方も多いと思うので。作中では一眼カメラなら簡単に撮れるみたいなことになっていましたが、実際に理想の一枚を撮影しようとすると、焦点距離とか F 値とか露出とか正解があるようでないような項目と向き合わないといけない上、外付けのフラッシュとか、レンズフィルターなどの魅惑のオプションパーツの罠をいっぱい超えないといけないので、くれぐれも気をつけてください。いっそのこと、レンジファインダーのフィルムカメラを使い、F5.6 パーシャッタースピード100で固定して、細かいことはいいんだよと一発勝負でシャッターを切るのもストレスなくていいかもしれません。実際デジカメが出回る前、晴海でコミケをやっていた頃はそんな感じでした。ところで皆さんデジカメ持ってますか？数多くのオタク分野の中でカメラの存在が大きいのは鉄オタグ、ミリオタ、トリオタ、地下アイドルなどと連想しますが、それ以外の分野の人って一眼レフとかマイクロフォーサーズのカメラって持ってるんでしょうか。ちょっと興味があります。ということで朝記者からいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
国さん持ってるね。
持ってんだよ一眼ね。だフィルムの頃だよ。
あー、
中学生のぐらい、中学生か、あ、中学生高校入るぐらいにちょっとしてお金貯めて、
それ何通してた。
俺は風景だね。
すごいな、国さん。なんかもう、元横浜太陽ホエールズの屋敷要みたいな、
ね。いや、知らないけど。
屋敷さん、
屋敷だから、鉄道カメラマンだよ、今。職業で鉄道カメラマンやってんのよ。
職業が。
うん。
すごすぎる。
風景撮ってたんだ。
風景撮ってたね。ただほら、若いからお金ないから、結局風景撮りたいって言っても、行かなきゃいけないわけよ。
そうよね。
もうその渡航費用っていうのもバカにならないっていうのもあって、
はい、
で、徐々に徐々に離れていったっていうか、そんなに思いっきり、その好きな写真撮りにっていう風にはいかなかったね。ただ、連れとどっかに出かけるっていう時には、もうそれこそ三脚とカメラ2台持って、白黒フィルムとカラーフィルム持ってって。うん。
本格的
なんですか？っていうのは撮ってたよ。本格でもないよ。そんなに、本格ではない。趣味的に範囲でやってたっていう。
どういう風景を撮りたかったんですか？
うんうんうん。
いや、それは行って、フレームの中入って綺麗かどうか。でも、うん、その場で確認するっていうことは当時はできなかったから。
ああ。
それこそ100枚、200枚撮って、1枚これ、うまくいったっていうのがあるかないかぐらいだったよ。
へえ。
だからそれも、今は写真撮っても、もう綺麗だし、そのまま見れるし、
う
ん、
そうだよ。
ほぼお金かかんないでしょ？
フリーターとしなくてもいいもんね。
そう。現像してプリントにするっていうんでもお金かかるんですよ。値段はね。うん。だからさっきメールにもあった F 値、絞りとか、露出とかっていうのがものすげえタイトになってくるわけ。それ考えながら撮っていかないと全部失敗しちゃうみたいになってくるわけ。でもそれでも、うまくいくのかいかないのかっていうのができてみると、あ、これすげえ綺麗に撮れてるとかっていうのがあると、あ、またちょっと次も頑張っちゃおうかな。っていう風になるわけ。
お
ー。よ。ただ、フレーミングだと思うけどね。光のあれはまた難しいんだけど、今のカメラはもっと技術がもうサポートしてくれるから。だからさ、この間の演出論じゃないけど、どういう風に撮るのかって話になっちゃう。
うん。
でもほら、
うん。いいよ。
自分の身長と手を伸ばした高さっていうのは、大体限りがあるから、みんな似たり寄ったりの絵にはなっちゃうのね。いや、だからこそそのコスプレのビスクドールでも言ってたけど、
うん、
背の小柄な人を撮るときには煽りで撮った方がいいとかっていうのも、カメラとか好きでやってるとなんとなく分かってくるわけ。昔雑誌もいっぱいあったんだけどね。
そうだよ、
ね。俺はあんまり人物っていう方向にはいかなくて、むしろ、それこそ水素増刊で天体写真撮りたいと思ってた人だから、アルバム撮影で撮るとかっていうのを、やっぱり、目論んではいた。
そうか、星好きはやっぱ一眼持ってる ね。あと、やっぱ、球場行くとやっぱ野球ファンの女子が最前列いるね。
へぇ、
あと、黒ヤギに連れてってもらったけど、東京ディズニーランドね。
おぉ。
は、すごい一眼持ってる女性が、パレードを狙って、
うん、ああ、なるほどね。
いらっしゃいますね。
うん。
だから
、国産、うん。
デジカメも持ってるよね。
デジカメは、だから、コンパクトカメラだよ。
ああ。
うん、だからそれこそフィルムの頃はオートマチックカメラとか、今言葉としてはなくなっちゃったけど、使い捨てカメラってのが出てきた時に、
うんうん、
まあ、それのニュアンスだね。だから自分も使ってて、生地やってたから、あ、これバルブできねえんだ。どうやって花火とか撮るのとかって思うんだけ ど、撮れますっていうふうには今みんななってるからね。でも自分がこういうふうにやりたい。ここはこういうふうにフィルムの頃はやってたらできたのに、これはどうやればいいんだ、調べても調べてもできないっていうふうになると、まあ、うん、コンパクトカメラゆえの、やっぱ一眼じゃないと、レンズの焦点距離に対しての演出っていうのが出てくるんだよ。やっぱり、できるできないが出てくるんだ。やっぱり、ここなんだよね。
でもやっぱ肉眼で見るよりも、すごいものっていうのがカメラは撮れるもんね。
うん。
まあでも、今日プロのカメラマンに聞いても、いや、もうそれだったらスマホの方がいいこともありますとか、よく言われるからね。
そうですか。
うん。あ、国さんもでもスマホ撮ったらそういうね、写真いっぱい撮れますから。
写真いっぱい撮るね。そりゃ撮るんじゃないですか。
おたかつ報告来ております。メグさんから来ています。
ありがとうございます。
安彦吉勝戦に行ってきました。
おお。
編集部の皆様ごきげんよう。メグと申します。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
先月、北海道の苫小牧で行われていた、安彦吉勝さんの展覧会に行ってきました。
おお。
苫小牧市は札幌から高速道路を使用して1時間ほど。なぜ苫小牧でと思いながら向かいました、
うんうん、
内容は学生時代に描いた漫画から宇宙戦艦ヤマト、ガンダムの絵コンテやポスター、クラッシャー・ジョーやダーティーペアの挿絵、ジャイアント・ホーグ、アリオン、ヴィナス戦記、ガンダム・オリジンや映画ククルス・ドアンの島の資料から漫画原稿など、とっても濃い内容でした、
うん、
会場内は撮影禁止でしたので、できるだけ集中して鑑賞したつもりですが、うん、すげーを通り越して笑っちゃうをさらに通り越して何の言葉も出ないくらい絵がすごかったです、うん、未発表作品のプロットも細かく考えられているのが分かったり、オリジンのメカデザインのやり取りで、ここがないとやっぱりグフっぽくないので残しましょうなんて書かれたファックスの用紙を見れたのはとっても良かったです。当時はまだファックスだったんですね。11月からは東京でも開催されるとのことなので、よかったらぜひということで、メグ記者からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おお、
これすごいね。
見たいな。
飛びそうだな。早めに行かないと。
そうだね。苫小牧で行われてたんだ、
うん、
結構そういうの多いですよね。地方の美術館でイベントで、ねうん、超ビッグな人たちが集まってるみたいなんで、
うんうん、あるよね。
羨ましいですよね、
うん、なんかね、一昨日ちょっと僕姉からなんか久しぶりに連絡あって、
はい、お
っていうか写真が送られてきて、この人誰っていう写真送られてきて、
はい、
まあ、僕は今話してる姉は一番性格がきつい下の方の姉なんですけど
言わなくていいじゃん。
よく出るね、お名前。そうですね、
スペインのマラガっていうところに住んでいて、
はいはいはい、
でたまに来る日本人の通訳とかを頼まれたりとかしてるんですよ。
あ、
はい、
それでよく見たらなんかね、昨日いきなり連絡があって、通訳してくれって言うんで飛んで行ったんだけど、誰なのかよくわかんないし、
はい、
言ってることが、ちょっと複雑すぎて、うまく翻訳できなかったかもし、通訳できなかったかもしんないみたいな。
まさか。
これが、上松の坊さんだったんですよ。
FF の。
びっくりじゃないですか。
びっくりすぎます。
いや、これ日本人でもなかなか会える人じゃないんです
か。ないですよ。
そんなすごい人だったのみたいな。ちょっとうまくできなかったかもしれないわ。失礼な扱いしちゃったかもしれないみたいな。
超レジェンドじゃないですか。
だから海外だとこういう雑な扱いを受けるパターンもあるんだな。
そう。
あと、前日ってどういうことよ、スペインっていう、
ね。そう、そうですね。
適当すぎんだろ。
適当すぎる。
うん。いや、すごいね。あ、でも、苫小牧市美術博物館というところで、各人、安彦義和というのがやってたみたいですね。8月31日まで。うん、はい。で、結構ね、その後、釧路とかでもね、
うん、
やってたみたいです。釧路が9月13日から11月3日、釧路市美術館。
はい。
いいですね。もう今ちょっと寒いぐらいな感じだと思うんですけれども。巨人ゴーグとかね。あの、そういうの、現場も、
うん。ダーティーペア原作で読んでたから、原作って読んでたからね。
マジで？
そうですよ。だから、原作者さんが同じの高千穂遥さんって言うんだけど、クラッシャー城、はい。クラッシャー城っていう映画が一番最初の安彦さんが手掛けた監督としてアニメを手掛けたものなのね。
うん。
だからその中で、クラッシャー城の原作の挿絵も安彦さんがやってるんだけど、で、それ、で、ダーティーペアもやってて、で、映画を見に行くと、そのクラッシャー城の映画の中で、彼らが見ている、たまたま見た映画館って、見た映画の中、映画がそのダーティーペアで、ダーティーペアの二人が動いてるっていうので、ファンはまた狂気したわけですよ。どういう、今だと、オタクだったらわかるでしょっていうサービスもやっぱ安彦さんやってるんだよね。感動した。
東京では小東美術館でね、11月18日から2026年の2月の1日まで。前期と後期に分かれて、展示内容が変わってくるみたいですけど。
ああ、
変
わる
ね。すごいですね。
いや、オリジンのカラーイラスト原画とか、やばいね、これ。ガンダムの劇場版ポスター原画。
さあ。
たまんないね、これ。
そう、原画みたいですね。たまんないね。
ジャンヌとかね、アクラッシャー城。
レコードとか出てた時も、ジャケットみんな安彦さんだった、
ね。はい、あった。
確かそう
なんですか。
全部そうだった。
うん。いや、これいい報告でしたね。こういうオタ活報告いいですね。
素晴らしい。
続いて。札幌市、あ、北海道続きましたね。54歳、青の世界へようこそさん。皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
夏以降の配信で比嘉さんの高校野球嫌いが発覚しましたが、国さん、比嘉くんがね、野球、
聞いた。
とにかく、まあ、ドキュンが多いっていうことで手嫌いしてるんですけど、熱持ちでスポーツといえばバスケと自転車ですが、次に登場する割合が高めなのが野球です。編集長とフライングウィッチの誠がベイスターズファンだからでしょうか。そこで野球アニメのおすすめはありますか。ちなみに私のおすすめはワンナウツ。ワンナウツは甲斐谷忍の漫画で2008年10月にテレビアニメ化された作品です。これ当時結構俺ら、国井さん結構ハマってたよね。
うん、面白かった。
ね、面白かった。これ
確かに。赤木の流れで見てたからね。うん。
日テレ火曜深夜だったよね。
うん。うん。
比嘉さんと足富さんの地元沖縄で掛け野球ワンアウト勝負。外野に飛べばピッチャーの負け。500戦無敗のピッチャーがひょんなことからプロ入りし、アウト一つ取れば500万の報酬が。しかし、1点でも取られれば5000万支払うというワンアウト契約をオーナーと結び、ペナントレースを戦う物語です。
すごい。
主人公の徳地東亜の声を声優でプロ雀士の萩原正人さんが演じられています。皆さんのおすすめの野球アニメを教えてください。阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます、ということでいただきました。青の世界横須さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
阪神タイガースリーグ優勝って言ったらもう頑張れタクビッチ君しかないけどね。頑張れ
タクビッチ。懐かしいな、ね、懐かしいタイトルだな。
あれ面白かったけどな。野球、まあ、大きく振りかぶってに尽きるんだけどな
ぁ。達夫さんは言ってたね。俺は王道パターン好きだから、メジャーだよ。
あー、メジャー、
メジャー。
じゃあ、国さんは、
そう好き。
心が濁ってるんで、メジャーはやっぱ女目当てに見てますよね、国さん。
ま、実はね、もう清水さんがだって、
そうでし
ょ。もう好きで好きで。だって人の嫁になっても好きだもん
や。いや、わかる。メジャーいい女多いんだよ。
多いんだよ。
本当に。いや、
本当に多いんだよ。
あと、国さんが好きなタイプの女が多いんだよ。あ、比嘉くん、全く見てないんだね。
そう、
ね。そう。大振りだけですね、アニメでちゃんと見たのって。
いや、いや大振り面白かったよ。
本当面白かったです。
面白かった
よ。漫画読むんですよ、僕も。タッチも H2 も。
ああ。
集めてましたし。うん、なんかアニメとなると、なんか、見てなかったですね、
まあね。
実写になるともっと見ないでしょ。
もっと見ないですね。
なんか情報少ない方がいいんでしょ。
もう少ない方がいいです。もう漫画ならかろうじて。
そうだよね。いやー、だから、まあ、大きく振りかぶっては、まだそんな、オラオラ系の子たち出てきてないから。
うん、ないもんね、あれは、ね。
そうなんですよね。
オラつく前だしね。
大きく振りかぶって、もう面白いって言う人だったら、俺、キャプテンも好きよ。
あ、キャプテンね。
あ、ものすげえ真面目だけど。
あ、子供の子でも、あれはまあね、そうですよね、確かに。
うん。
俺は今年でも実はね、横、ハマスタに行ったんだよね、今年。
お
ぉ、
それはね、でもね、横浜ベイスターズのチケットが全然手に入らなかったんですけど、
う
ん、
はいはいはい。
ね、神奈川県の中学校選抜みたいな、その大会があって、
またよく探しましたね。
午前中から午後までやってるみたいな、トーナメント戦の決勝、準決勝。とかかな見たんですけど、
はい、うん、
もうね、バックネット裏とかが空いてて、もうなんかちょっと感動しましたね。うん、こんなによく見えるんだと思って。
あ、なるほど、なるほど、そういうことか。
うん、普段行かなかったけど。
取れませんもんね、
プレーだから、ね、だったら。都市対抗野球とかもバックネット裏で見られるの、うん、東京ドームの。
へ
ぇ、
気持ちいい。
座れないですよね。
そう。いやー、だからね、須田幸太っていうね、元横浜の選手、最後、はい、社会人野球行ったんで、その都市対抗を見に行ったんですけど、うんうん、まあ、良かったですね。実際だって生でスポーツあんま見ないじゃん、みんな。
そうです
ね。見ないね。
機会ないですね。
だからね、生で見ると全然違うんだよね。
は
ぁ。続きまして、どれ行こうかな。この方行こうかな。つま先は内向きさん。夏クール放送のターキー。ボーリングのやつですね。
はい、
ボーリング。ターキー。万人に身近なスポーツ、ボーリングが題材になっていて、知られざる競技性やテクニックなどに触れられるのかなと期待をしていたら、いきなり1話の最後で戦国時代にタイムスリップ。オープニングではメインキャラたちのバンド演奏シーンといろいろてんこ盛りな謎展開。ボーリングはメインの題材というよりは出汁というか隠し味というか作品に関わる要素の一つのような扱いで、むしろタイムスリップ先で出会った領主の5姉妹が抱えた習わしやお家問題の解決、どのように現代に戻るのか、話をどう畳むのかに関心が向き、ボーリング云々はどこかへ行ってしまいましたが、
あらら、
結局最後まで楽しく見れてしまいました。ポンの道の麻雀やソライロユーティリティのゴルフと競技自体を描くというよりも、その競技を楽しむ女の子の魅力をメインに描く作品が多くなってきました。競技性の描写を求める視聴者からすると少し物足りなさを感じるという声も聞こえてきます。しかしターキーはさらにその上を行く作品なのかもしれません。これだけアニメ作品が多い時代ですから、このくらいユニークな作品があってもいいのかなと思わせる異色作でした。ということで、つま先は内向きさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにいい意味でバカアニメでしたよ。
バカアニメだから、
いい意味でね、これは本当に本当にいい意味で、
パチスロ
貴族銀
盛りのやつですよね。
いいじゃないですか、面白いやつ、うん、
パチスロ貴族銀、最後なんか
多分そうだね、そっちの方だね、
こっち寄りだよね。
うん、いや、だから1話の最後にああなって戦国時代にタイムスリップってなったから、
うん、
あ、もうボーリングはここまでで、あ、いわゆる戦国少女隊になるわけね、これ多分自衛隊じゃなくてっていうことかと思ったら、基本そうなんだけど、
うんうん、
そのね、戦国時代、日本の戦国時代っぽいところでも、ボーリングし始めるわけですよ。
うん、
で、決着をそれでつけるみたいな話もあった。あ、これはもうだから楽しませろと。そういうことなのかと、うん、いう感じだったからね。
そうだよね。
ダメ。いいですね。
いや、そういう意外な展開のやつ最近見なかったから、うん、結構久しぶりな感じありました
ね。そうだね。確かに、ね、ないもんね、今。
赤ビールさんからいただきました。愛知県44歳男性の方です。
ありがとうございます。
シティーズ・ディ・アニメーションのサントラを聞いてということでね、
サントラ、
今年の夏アニメシティのサントラを仕事の帰りに車内で聞くのが今の私のマイブームです。あ、車通勤なのかな。劇伴演奏を担当しているピラニアンズの演奏が仕事の緊張やストレスを和らげてくれます。 あー、次の連休ソロキャンプ行きたいな。できたらシティのえっちゃん、雨飾りえりちゃんと二人ソロキャンしてーなーということで、まあ、本当にあの脳内の言葉が漏れたメールいただき
ました。漏れてますね。
ありがとうございます。赤ビールさん、シティね、やっぱ京都アニメーション
すごいね、すごかったね。
あ、すごいね、すごいの一言につきますね。
見ました。
漫画の絵をアニメにしたみたいなところだったね。すごかったね、最初から最後まで。
スワリパンチロは足首で隠すさんからも、この1話でシティージアニメーション第11話、モーニングルーティーンと退屈な午後、マンボナンバー5が良かったということで、ニークラ CV 豊崎さんがモーニングルーティーンを撮影する話がめちゃめちゃ面白かった。あざとい芝居をしながらハプニングモーニングを一人で自作自演したり、ただご飯に岩のりを乗せて可愛く食べるシーンに需要がありバズると思っているニークラの発想がとっても可愛かった。退屈な午後マンボナンバーファイブでは、イニシエの編集テクニック、名曲、マンボナンバーファイブをバックに映像を載せ、何度も面白い場所をリピートで逆再生をすれば、視聴者は食いつき登録者数が伸びるという確信のもと、ニークラとナグモが動画を作成した。その動画はエンディングとなって流れ、これにより令和にまたマンボナンバーファイブを使った面白い映像編集技術が受け継がれた瞬間だった。なんだかんだシティージアニメーション難解で意味不明なところもあるが間違いなく面白いということでメールいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そうなんだよね。まあ、いやー、だからね、なんかこのアニメスタッフは日常の時もそうだったんだけど、うん、もう原作が面白いか面白くないかはもう考えずに、とにかく原作を信じて、
うん、
もう一番それが面白く映るためにはどう演出すればいいか、うん、どう書けばいいかだけを考えてるんだろうなっていうのが、
そんな感じあるよね。
伝わってきますよね。
もうその絵力からがね、
すごい。
その前の回ぐらいで、だからおじさんたちが俺たちの夏休みをやろうぜって言って、なんか酒飲みながらバスで海に行くんだよ。でも海行ったら嵐になっちゃってっていう話なんだけど、話だけで言うとこれだけなんだけど、その嵐の描写たるや、いや俺、これ見たことないかもしれないアニメでこういう描写ってっていうぐらいの衝撃的な映像に仕上がってましたよ。だからこそまたベタなことやってんだけど面白いんだよね。
そうなんだよね。
うん。あの中で、雨の中でこう突っ立ってる3人とどうする雨降っちゃってみたいなんだけど、あの絵だからもう爆笑なんだよね。
うん。
説得力っていう意味で。
あれをだからシリアスな作品でやるんじゃなくて、逆アニメでやるっていうことにものすごい大きい価値があるんだよね。わざわざ評価されにくいところでやるっていうね。かっこいいよね、やっぱね。
かっこいい。
そろそろ最後かな。アップゾー記者からいただいております。
ありがとうございます。
いつも楽しい番組を配信していただきありがとうございます。ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
フードコートでまた明日について。ね。
うん、
私の今期ナンバーワンフードコートでまた明日で大失敗してしまいましたので次回を込めてメールしました。
え、何何？
本作は6話で終了し以降はアンコール放送になりました。うん、6話完結多いよね。アンコール第1話は主演の宮崎ひよりさん、青山芳乃さんに加えて本作に出演していませんでしたが、井上菊子さん、久川彩さんによるスペシャルオーディオコメンタリーが放送され驚かされました。2話以降はオーディオコメンタリーはありませんでしたが、実はエンディングテーマ前奏のキャラ語りが毎週変わっているのでした。私はアンコールも録画してはいましたが、本編を見てすぐ削除して しまいました。
あらまあ、
単なる再放送かと油断したことを悔いています。普段のキャラ語りでは本編の内容を補完していて心地よい会話の魅力を増していますので必聴です。それでは失礼します。ということでアップゾー記者ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、素晴らしい情報。
うん、
そっか、このパターンのね、そう、
ちょこっと変えてた、うん、最終回もだから本当に最後だけなんだけど、うん、やっぱ変えてたもん。
クニさんチェックしてたんだ。
チェックしてました。
すげえ。
これは何かあると思って、
うん、
これなんか、時間差ポップでピピクみたいな感じ
だ。そうそうそうそうそう。時間差ポップでだよね。 うん、6話はやっぱり配信のことも意識した短いクールのものってことなのかなと、うんね、まあ、要は倍で12話だから4分の1じゃない、うん、
はい、
だから、普通のアニメの2分の1の長さだから割と簡単に視聴できるっていうのがあって、うん、割と今後増えんのかなっていう感じも、
ね、俺もそんな気は、ただあの話の内容だよね、うん、
まあね、
フードコートはあれで全然 OK なんだよ。
そうそうそう。
ストーリーも厳しいよってなっちゃうね。しかも原作があった場合ってことだよね。
そうだな。
うん。
で、一方でなんかね、ヤフーニュースとかにもなってましたけど、この秋から始まるアニメがもう早くも、なんかこう、休止とかね、そういう作品が結構出てきちゃってるみたいな。出てました
。
ねえ、結構現場も疲弊してる中で、やっぱこういうスタイルの、もう配信、を軸に、
うん、
まあうまくいけば放送乗っけますかぐらいな感じのやつが増えてくるかもしれませんよね、
うん
うんうん、という、まあ、時代を感じるんだけど、まあ、それでもテレビじゃテレビシリーズの中でどう工夫するかというとその 2週目はちょっと工夫するっていうね、
うん、
ことがあったりとか、もしかしたら今後その、うん、例えば30分を6話やる、
うん、
そう30分の中の最後の2分とか結論部分だけ別パターンを用意するとかで、
うん、
なんか、まあ、またポプテと違うんだけど、うん、その労力少なく話題作りするようなやつとかも増えるのか、うん、出てくるのかなっていう気はするよね、うんうん、そういう仕掛けがあっても面白いかなと思うんですよね、
うんうんうん、
まあでも6話終了、フードコートでまた明日ね、あの面白いアニメだったな、こういうパターン
も面白かったから2週のあの再放送しても見た人ももう一回見るか撮るかにはなったっていうのもやっぱりあるんだよね。
そうだよな、
ここも大きい、ここも大きい、
これだからそもそも6話まで見てくれないとその次もないわけだもんね、うん、
ないんだよね。
なるほど、
そういうことなんだよね、
うん、
はい、では、まあ、10月も2週目くらいまでに、なので12日ぐらいまでに送っていただければと思います。まあでもどんなタイミングでも構いません。熱文字 @gmail.com まで番組を聞いた感想、アニメを見た感想、あるいは皆さんに伝えたいこと、そしてオタ活、普段こんなオタ活してますよとかね、一行感想でも何でもいいし、まあオタクしながら考えたこと何でも送ってください。ぜひね、もうまとまった内容じゃなくてもいいんでメール送っていただければと思います。じゃあ国さんなんかお知らせありますか？
いや大丈夫ですよ。
はい、日賀さんは、
あ、今週の動画の方でリックドーム作ってますんで、実は
あ
どうもリックドームチャンネルドキッとしちゃって、
ありがとうございます。
ぜひご覧ください、お願いします。
じゃあ皆さん、すぐチャンネル登録外していただ
いて、おーやめろやめろ、おい割っちゃうから2000を割っちゃうから、そうだ
ね、みんなね、よかったら144分の1の情熱で検索、日が燃えるで検索しても出てくると
思います。はい、お願いします。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
といったわけで、今月は以上です。どうもお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ムスカ大佐だ。パソコン教室、スマホ教室を依頼するなら、II パソコンにしたまえ。講師を派遣する。割り見て@gmail.comまでだ。見える。見えるぞ。